ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。ネクストリーダー編集長の森井純子です。
ナビゲーターの前川義明です。
ビームズグループの坂上です。
よろしくお願いします。この初めての入り方
そうですね、ゲストじゃないんだ
そうなんですよね。あの7月って5週あるので、はい、5回ね坂上さんに出ていただけるっていうので、はい、ボーナス回にしたいなと、はい、ということで一つのテーマについて3人で語り合ってみようじゃないかと、はい、スペシャルバージョンでございます、
はい、なんか寂しいですね。もうあっという間に終わりっていう感じ
ありがとうございます。そう言っていただけると、
はい、できればもうね、はい、ずっと毎週やりたいじゃないですけど、
レギュラーですね、
はい、ありがとうございます
で、はい、そんな最終回テーマとしまして、地方の美容室がこれから考えるべきこと、はい、どういうふうに進んでいくのかっていうようなものをテーマにしてお話ししていこうと思います、
はい、
っていうのもこの番組のリスナーさんもそうですし、それからネクストリーダー誌のですね読者さんも地方の方の方が多いんですよね、
はい、圧倒的にやっぱり、まあ、エリアビジネスなので美容室は、
あ、
はい、
そうですよね、
はい、エリアエリアの、はい、まあ、コンセプトがエリアのナンバーワンサロンになろうというところなので、はい、その意味で坂上さんの経営とか考え方っていうのはとっても今注目されているので、今日はいろんな話を聞いてみたいなと、
はい
はいはい、思います。
なので質問への回答ではないので、うん、より自由なですね、はい、坂上さんのお考えが聞けるんじゃなかろうかというような回にしていきたいんですけれども、
はいはい、地方で美容室をやって、はい、ているとですね、
はい、
まあ、結構皆さんいわゆる自分のサロンのライバル店みたいなものを意識しながら、
あ、そうですね、
経営をされてると思いますし、
はい、
自分のサロンに来店してくださるお客様を見ながら、うんうんうん、いろんな戦略を考えたりとか、まあ、されてると思うんです、
はい、
で実はちょっと見なきゃいけないところが、まあ、少し先の話になるんですけど、
はい、
まあ、10年後あたりに今いわゆる地方にあるおばちゃん病院みたいな病院あるじゃないですか、
はいはいはい、
でその美容室の経営者の方々が大体団塊の世代の方、
あ、そうですよね、
はい、ちょうど70ぐらいの方だと思うんですよ、
はいはい、
で結局そういうサロンがこれから10年の間に、まあ、そのまま続けられるかどうかって考えた時、はい、
そうですね、
なかなか難しいのではないかなと、うんうん、で後継者がいればいいですけど、残念なことに後継者が東京で働いてるとか、
はい、
でもう地元に戻るつもりがないと、で自分は東京でオーナーになりたいからオーナーで起業したいみたいな流れがあると思うんですよ、
はい、
まあ、一番簡単なのはそのオーナーたちは地元に戻ってやればいいっていう話に僕の中ではなっちゃうんですけれども、うん、まあ、それも現実的に厳しいものがあると思うんですで冒頭に言ったその、
は
い、いわゆるおばちゃん美容室みたいなサロンにはやっぱまだ顧客がいて、でその顧客の方も団塊の世代だったりして、
同世代ですよね、
同世代にして、でそこに通ってるお客様がお店が潰れれば行き場をなくすわけじゃないですか、
はい、
そうですよね、
はい、じゃあその行き場を誰が作るのっていう話になってくると思いますし、そこを受け入れられる体制を地方の美容室、若い経営者さんの美容室は作っておかないと、うん、まあ、いけないと思うんですよね。
なるほど、
ただやっぱり30代のオーナーさん、この読者の方々って20代30代の、
そうですね、
若いスタイリストさんとかオーナーさんが多いと思うんですけど、はい、おそらくその世代の方々を対応できないんじゃないかなと思ったりするんですよ、
ね、
はい、でちょうど僕は団塊ジュニアの世代ですけれども、うん、まあ、ギリギリ僕がアシスタントの頃、うん、毎日セットアップに来るお客さんってのがまだいた時代で、
ね、はい、あ、なるほど、はい、
毎日シャンプー締め、うん、はい、そしてセットを先生がして帰るみたいな時代でした、はい、でその時はもう僕らもこうパーマもものすごいこう細い2ミリとか3ミリのロッドを使ってパーマ巻いたりとか、
オールパーマスでね、
そう、はい、パンチパーマですよそのパンチパーマだからこうブローして伸ばさないといけないっていうのが、はい、ブロー技術がすごく磨かれたわけなんですけど、はいはい、その技術がまだやっぱ求められてて、
うん、
その世代の人たちには、
ね、
今時のすごく簡単に仕上げられるふわっとしたみたいなのじゃなく、やっぱそれがいいっていう方まだまだいらっしゃるんです、うんうん、でそういう方たちを対応できるかっていうのは多分おそらく対応できないんじゃないかなと思うので、うん、まず一つその地方の美容室がこれから先、うん、プラスな面です、得られるプラスな面としては、はいはい、まあ、そういうお店が増えてくるので、要するに後継者がいなくて亡くなっていくお店が増えていくので、うん、まあ、そこに行っているお客様をどう受け入れられるかっていうところは一つチャンスだと捉えてもいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。確かにサロンで例えば着付けとかセットアップみたいなのできるところって都心部に行けば行くほどできないサロン多いかもしれないですね、うん、こと東京においては結構ね着付けできるサロンとか、
そうです、ね、
七五三できるサロンとかなると限られてくるんですよ、
うんうんうんうん、そうなんですか、
うん、東京だとね結構ね、うん、表参道界隈やってるとこ少ないですよね、うん、やっぱりね、
いわゆるセットアップもできるサロン意外と少ないんですよ、
はい、
なので、うん、セットアップだけで来られるお客さんってすごく多いんですけど、
そうなんですね、多分、うん、そこのニーズにちゃんとハマったのがおそらくアトリエはるかさんとか、うん、ね、もっとカジュアルですけど、うん、やっぱり美容室に行ってちょっとしたアレンジだったりとかブローしてくれるとこってやっぱりなかったわけですよね、でも需要があったっていうことだと思うので、なるほど。でも名古屋エリアだと多そうですけど、そうでもないんですね、名古屋とかあの中部って。
もちろん多いとは思うんですけど、うんうん、それでもやはりあのそういうセットアップのみで来店される方結構多くて、うん、で話を聞くと、はい、まあ自分が行ってる美容室で結婚式とかのセットアップをメニューとしてされてないから来ましたっていう方が結構いるので、
あ、メニュー化されてないと、
最近そう、そういう冠婚葬祭のセットアップできないサロンがあるんだっていうことでちょっとびっくりしちゃうんですけど、
はい、若い世代はあまりカリキュラムに入ってないですよね。
そうですね、
そういうもん
カリキュラムに入ってないですね、うん、
なんかその地方で美容室されてる方々がもう一つ考えないといけないのが、その自分たちの業界の中でどうしていくかっていうのはもうナンセンスだと思うんですよね。もう実際あの僕も岐阜出身ですけれども、岐阜市なんかも昔は本当にあの柳ヶ瀬だったりとか、まあ繊維がすごくあの盛んだった頃は栄えてて、あの本当に人も多かったんですけど、もう今はもうシャッター街みたいな感じにどんどん加速化してっちゃってるんですよね。でそういう中でやっぱ美容室だけがどうのこうのだともう反映していかないですから、やっぱ街ぐるみでその地方創生ってことをもう本気で考えてやっていかないといけないんじゃないかなと思うんです。
街ぐるみ、
そうですね、だから商店街なんかも本当最近ね、あのいろんな画期的な取り組みをされてる商店街とかもちらほらは出てきてるんですけど、もっともっとやっぱ美容室のオーナーさんたちも、まあ今自分たちがね抱えてる社員さんだったりとか、まあ本当にいつも通ってくださるお客様のためにも、
そうですね、
やっぱいろんな業種業態がやっぱ集まって新しいことにチャレンジしていかないといけないんじゃないかなとは思いますけどね、
なんかこれまで美容室ってやっぱりその習慣で来ていただけるあの業態なので、まあ、待ってる姿勢がすごく多かったと思うんですね、で坂上さんが今やってらっしゃることって顧客作りだと思うんですよ、
そうですね、
はい、自分からお客様を作っていってエリアで、まあ、ネットワークを作って最終的には美容室に通ってきてもらう、
はい、そうですね、
はいはい、例えば最近、まあ、ブログで発信してらっしゃいましたけど、はいはい、婚活学校、
あ、婚活学校、
はい、そこに来ましたか、
はい、個人的にとても興味があるので、
はい、婚活学校っていう学校、うん、まあ、それだけをフューチャーしちゃうとあれなんですけど、うん、はい、結局今弊社でだいたい毎年4万人近くの、ね、顧客の方が、
はい、4万人、はい、
ご利用いただいてるんですけど、はい、その4万人の顧客の中にはやっぱ自分自身でいろんなこう活動されてる方、いわゆるお店のオーナーさんだったりとか、はい、例えば何かのスクールの講師ヨガスクールの講師をしていたりとか、はい、なんか自分自身のその武器を持ってる女性が結構いらっしゃるわけですよ、
はい、
だからそういう方々も、まあ、集客って言っちゃうとちょっとなんかあのダサい感じになっちゃうんですけれども集客ではなく、は
い、
まあ、そういうプロフェッショナルな人たち、はいはい、巧みな人たちをですね、うんうんうん、こうやっぱ集めて、でそれぞれがあのいわゆるいい関係性を作りながらお互いに ないものを補い合ったりとかね、うん、していけるような、まあ、そういうコミュニティが作っていけると、はい、まあ、非常に面白いんじゃないかなと でそういう働く女性だったりとか、うん、そのスキルを持ってる女性を、まあ、どんどん応援していきたいなっていうのがあるので、うんうんまあ、そういうグループを作ってるんですよね、コミュニティを。で今だいたい1000名ぐらい中にいらっしゃるんですけど、は
い、講師が1000名ぐらいいらっしゃる。
講師ではないですね、うんまあ、そのいわゆるサークルです。
あ、サークルですか、
はい、いろんなサークルが、はい、今25個ぐらいサークルがあるんですけど、はいまあ、それを自然発生的に皆さん、うんうんうん、自分の強みを生かしながら、うんはい、私はヨガが得意だから、うん、ヨガサークルやりますみたいな、はいはいサークルの部長に手を挙げたりとかですね、しながら自然発生的に皆さんやってます、うんまあ、そういうコミュニティを作ってます。その中の一つが、まあ、婚活学校っていうもので、はいうん
それはビームスのお店の中で何かイベントが開かれたりとか。
そうですね、
そういうことをされてるんですね、
はい、そうですね、あの弊社のある店舗の中に、はいはいまあ、いわゆるレンタルルームというものを作りまして、はいまあ、そこが1時間いくらみたいな形で借りれるような、はいまあ、そういうスペースを作ってますから、そこでいろんな講師の方々が活躍をしていくと、はい、だそこからねうちにこう集客っていうのはあまり考えてないんですよ。なんか女性がもっともっとこう輝ける場所を提供してあげて、まあ、皆さんもっともっと活躍してくれたら嬉しいなっていうのと応援したいなっていうところでしかないですね、正直なところ、はい、
その手を挙げられる仕組みを作ってあってお客様が手を挙げるってことですよね。
そうですね。
あ、でも、はい、そうやってコミュニティを作っていくっていうのが、はい、多分なんていうんですかね、こう日本経済全体が進んでいくべき方向なんじゃないかなと、不特定多数にわっと広げていくよりは、はい、地域でコミュニティになって応援の試合をするようなイメージだなと思うんですね、
う
ん、
そうですね。あとお互いウィンウィンになってるっていうのがとても、
うん、そうですね、
はい、いいかなって思いました今。
そうですね、
はい、
え、なんかね、僕そのウィンウィンっていう言葉もあんまり好きじゃないんですけれども、はい、なんかもう勝ち負けじゃなくて、うん、こう皆が、うん、地方の話ですよ、はい、特に、やっぱ前川さんが、ね、おっしゃるように、はい、こう応援し合える関係性作りっていうものが、うん、もう本当これからあのキーワードになってくると思うんです、うん、いわゆるフォローするフォロワーさんになってもらうっていう、はい、うん、やっぱこの関係性を作っていかないといけないと思うんですよね。まあそういう意味ではそういう地方の美容院さんたちも顧客がいるわけですからね、はい、
そうですよね、う
ん、その方たちと、まあ、あの月に1回でもいいと思うんですよ、うん、なんか定期的にまあ、そういうイベントを開催したりとか、はい、何か特技を持った人をね、うん、あの中心に、そういうコミュニティを作ったりとかしながら、うん、ワイワイやっていければいいんじゃないかなと思うんですよね。
あの、はい、美容室ってすごく前からこれ思ったんですけど、うん、人が集まる場所なんですけど、はい、人がつながる場所ではないんですよね、
う
ん、
そうですね、あの、うん、かつてはそうだったような気はするんですけど、
うん、そうですね、う
ん、昔はお母さんがちょっとお出かけするから美容室へって言って美容室に行く用事がすごいたくさんあって、でそのご近所のね今でいうママ友みたいな人たちがたまたま同じタイミングで仲良く話しててとか、美容室の先生に紹介してもらってとかっていう輪があったのが今まあいつの間にかなくなってしまってて、だけど昔そうだったっていうことは、なぜ昔そうだったかっていうと、美容室っていうのはその輪の中心、それこそ坂上さんおっしゃってました、先週かな先々週かおっしゃってたプラットフォームという、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、になりやすい仕事なんじゃないかなと思うんですよ。うん、
ただ紙に切りに行く場所とかデザインしてもらう場所じゃないですよね、
うん、は
い、
そうですね、はね、ただそのプラットフォームって考えた時に、うん、やっぱそこで働く人たちがより魅力的でないとダメだと思うんですよね、
う
ん、
それはそうです
ね、いわゆるそこに情報がこう集まってきて、はい、うん、あのその人に会いに行くと私はいろんな情報が得られるっていう、はい、まあ、そういう選ばれる存在になっていかないといけないと思うんですね、うん、我々美容師自体が、
はいはい、
あなたとお付き合いすることによって私はこんなにたくさんの情報が得れて綺麗になれるだけじゃなくて、
はい、
あの様々な生活のスタイルの提案をしてもらえるとかですね、
はい、
なんかそういう部分で私はあなたに髪を切ってもらいに来てるわけじゃなくて、うんうん、私はあなたに会いに来たのと、うん、
はい、
あなたを私は支持をしているわけだから応援させてくださいって言われるような、
うんうん、
まあ、そういうプロのビューティシャン作りを僕らはしていかないといけないと思うんですよね、
うん、はい、
でそのためにすごく大事なのが、あのやっぱり一つの美容技術だったら美容技術ってものをこう追求して突き止めていくみたいな ところも大事かもしれないんですけど、そうじゃなくて僕はこれからの働き方改革の中で重要なのはパラレルキャリアという、
はい、パラレルキャリア、はい、
そういったものをやっぱ会社側も推奨していく必要があって、いわゆる簡単に言ってしまえば副業なわけですけど、ね、やっぱ美容っていう一つの深掘りしたスキルプラスアルファやっぱ新しいあのスキルを身につけさせてあげられるような環境を美容室オーナーは作っていく必要があると思うんですよね、
う
ん、
そうするとあれですもんね、はい、出会う人が変わって経験値が変わるので、うん、その美容師としてのあなたに会いたいんだっていう力も上がっていきますもんね。
そうですね、
力、うん、魅力ですかね、はい、うん、なるほど。この第5回目のボーナス会非常に盛り上がりましたけれども、はい、まあ今のをまとめるというのは
そうですね、
ナビゲーターの前側もですね、ざっくりなんですが、
難しいですねこれはね。
あの、
はい、
私聞きながら思ったことをまとめの代わりにさせてください、はいはい、未来は明るいです、はい、なぜなら美容室はプラットフォームになれるから、はい、ただ未来は明るいんですけれども明るい未来にするには努力が必要であると、はい、今美容師さんとして魅力的な人にぜひなってほしくて、で我々このネクストリーダーポッドキャストとしてはそれを応援していきたいと思いますと、
はい、はい、そうですね、はい、あと具体的な内容とか坂上さんの経営に対する考え方は、はい、ネクストリーダーの7月号からサロン経営革新2020という連載がスタートしています、はい、こちらの方でより具体的な内容を毎回、これね坂上さんがね毎回書いてるんですよ、私が取材して書いてるんじゃなくてご本人書いてますから、はいはい、かなりま、血の通った文章で、はい、内容もかなり革新的で面白いのでぜひ見ていただければなと思います、
はいはい、1ヶ月にわたってしかも5週間にもわたってお付き合いいただきました、はい、高野さん
感想聞きたいですけどね。
そうですね、
はい、いやもう全然思った以上に時間が足りないというか
ですよ ね、
ね、5週間もすごく短いなと思いましたし、はい、もともとお二人のことを知ってますか、はい、ね、今どうのっていうわけじゃないですけど、あと10回20回ぐらいやりたいなと思うぐらいですけれども、
は
い、
またぜひゲストに来ていただけるように番組も頑張っていきます、はいはい、じゃあ1ヶ月間高野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。